瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課の荒木さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
瀬戸警察署生活安全課の荒木です。よろしくお願いします。
今日は特殊詐欺と自転車盗についてのお話を伺えるということですよね。リスナーの皆さんもね、荒木さんから話を聞いて、その被害防止に役立ててもらいたいですよね。
はい。瀬戸市内では今年に入ってから特殊詐欺と自転車盗の被害が非常に多く発生しているので、この2つの犯罪についてお話ししていきたいと思います。まず特殊詐欺についてですが、瀬戸市内では令和5年9月末までの間に合計で18件の特殊詐欺被害が発生しています。
9ヶ月で18件って確かに多いですよね。
そうなんです、昨年の同時期には6件しか被害が発生していなかったので、昨年と比較すると今年は3倍の被害件数となっています。
3倍とはまた多いですね。
はい。さらに今年の9月末までの被害総額は3000万円を超えており、昨年同時期は約1000万円だったのと比較すると約2000万円も多くなっています。
じゃあ被害総額もまた3倍に増えているということですね。それから特殊詐欺ってさまざまな手口があるというふうに聞くんですけども、この瀬戸市内の被害の多い手口っていうのはあるんですか？
はい。今年はオレオレ詐欺と架空料金請求詐欺の被害が多く発生しています。
はい。オレオレ詐欺ってよく聞きますけど、どのようにして高齢者を騙そうという、そういうものなんですか？
よくあるオレオレ詐欺の手口は、息子や孫などを語って電話があり、仕事の大切な書類と携帯電話が入ったカバンを電車内に忘れてしまった、今日中に500万円を用意しないといけなくなった、いくらかお金を用意できないかと助けを求めてくる手口です。
なるほど。息子や孫の一大事を装って高齢者のまず不安を煽るということですね。はい。それから携帯電話がカバンの中に入っていたということは、いつもの携帯電話と電話番号が違うということをまず説明をするということですか？
はい、その通りです。電話口では相手の顔が見えないので、電話の相手が本当にその人なのか注意する必要があります。電話でお金の話が出た場合はすぐに詐欺を疑ってください。
そっか、電話でお金の話が出た、お金の話イコール詐欺というふうに私たちは思った方がいいということですか？
はい、その通りです。続いてオレオレ詐欺の次に被害が多い架空料金請求詐欺についてお話ししていきたいと思います。はい。架空料金請求詐欺の被害者は30代から60代までの男女の被害が多く、特殊詐欺の被害者の中では年齢が若い傾向にあります。
特殊詐欺に騙されてしまうのはじゃあ高齢者だけではないということなんですね。
はい。
でその架空、料金請求詐欺、これは具体的にはどんな手口なのかということも気になります。教えてください。
瀬戸市内で今年に入ってから多く発生している架空料金請求詐欺の手口は、電話通信会社を装って未払いの利用料金を請求してくるという手口です。これは固定電話に限らず携帯電話にも電話がかかってくることがあり、電話料金やアプリの未納料金がある、支払いをしなければ民事訴訟を起こすなどといって、コンビニで電子マネーのカードを購入してくるように指示をしてきます。そして電子マネーのカードに記載されているコード番号を聞き出して電子マネーを騙し取ろうとしてきます。
なんか電話口とか民事訴訟とか言われたら、もうなんか不信感よりも不安感の方が上回ってきそうですよね。
はい。犯人は相手の不安を煽って冷静な判断が できない心理状態にすることで、お金を騙し取ることが狙いです。また購入したカードのコード番号を教えても番号が間違っているなどと言って、再度電子マネーを買ってくるように指示してきます。
なんか心のこう弱みにつけ込んだ本当にひどい手口ですね。で犯人はそれを繰り返すことによって取れる分だけお金をこう騙し取ろうっていうふうにしてくるってことですか？
はい、そうです。また犯人は 誰にも相談しないようにとも言ってきますが、電話でお金を請求された場合は必ず身近な人に相談をするか、110番通報または瀬戸警察署に電話をして相談をするようにしてください、
はい、もう一人で冷静な判断ができない時こそ誰かに相談しなきゃっていうことですよね。でそう思うと誰かに相談することは一番の被害防止かもしれませんもんね。でその他何かこう被害を防止する対策っていうのがあったら教えてください。
常時留守番電話設定にすることで、うん、知らない相手とは話さないようにしてもらうことや、被害防止機能付きの電話機を使用することが効果的です、
そう、留守番電話設定にしておけば、まあ、すぐに電話に出てしまうということよりもその相手の電話番号とか、ね、声を確認できるので冷静な判断が、まあ、とりあえず一回できそうですよね。でそれからもう一つ被害防止機能付きの電話機、これはどんな機能があるんですか。
はい、被害防止機能付きの電話機には録音機能、録音をすることを相手に伝える機能、電話が鳴った時に特殊詐欺に関する注意喚起をアナウンスしてくれる機能などが備わっています。
これはどこでこう買えるんですか。
こちらは身近にある電気屋さんで販売されています。
そうですか、はい、
瀬戸市には助成金制度もあるので興味のある方はぜひ見に行ってください、
はい、じゃあ私もね一度見に行かなければですね。
はい、その他無償の NTT の特殊詐欺対策サービスなどまだまだお伝えしたいことは多くありますが、うんうん、時間も限られておりますので次に自転車盗についてお話ししたいと思います。
はい、お願いいたします。
瀬戸市では自転車盗の被害が今年に入ってから9月末までの間に98件発生しており、被害に遭った自転車の約6割が無施錠のものでした。
98件って多いですよね。それは鍵をかけない人もそんなに多いということですか。
はい、残念なことに駅の駐輪場を確認しても無施錠で置かれている自転車が散見されます、
はい、それは残念ですね。犯人としても鍵のかかっていない自転車ならこれ簡単に盗んでしまえるということですよね。
そうなんです。裏を返せば鍵かけをしっかりと行っていれば自転車の盗難被害は確実に減らせるはずです。
そういうことですか。確かにね、わざわざこう鍵を壊してまで盗む人は少ないということ。じゃあ自転車を使う私たちが確実に鍵をかければ被害は減りそうということですかね。それからその鍵かけの以外にはこの自転車の盗難被害というのは何か特徴というのはありますか。
はい、実は調査した結果、被害者の7割以上が大学生以下の学生で、盗まれた自転車の約5割が駅の駐輪場、約3割が集合住宅やアパートの駐輪場に停めてあったものでした、
うん、確かにその自転車を使っているの学生多いですもんね。それから駅とか集合住宅の駐輪場、そこに無施錠鍵かけないで自転車を停めているからということなんでしょうかね。
そうですね。ただお店などの駐輪場に停めておいたものが盗まれてしまうこともあります、なので皆さんには時間や場所を問わず、短時間でも自転車を止める際には確実に買いかけを行ってもらいたいと思います。
そういうことですね。やっぱり一人一人の鍵をかけるこの意識というのが一番大切ということでしょうね。
そうですね。警察としては今後も買いかけの注意喚起を続けていきたいと思います、
はい、
特殊詐欺と自転車盗に関する話は以上になりますが、最後にイベントの告知をさせていただきたいと思います。
近々あるんですか。それは、
はい、そうですね、10月28日にイオン瀬戸水野店でイオン周年祭が行われます、
はい、
その周年祭でブースを設け、午前10時から午後2時までの間、駐車場で防犯と交通安全に関する広報を行います、
はい、
啓発員の無料配布と自動車のナンバー等防止の防犯ネジの無料取り付けも行います、うん、防犯ネジについては午後0時までの受付となりますので、はい、興味のある方はぜひお越しください。
いいですね。10月28日イオン瀬戸水野店となります、ね、ぜひ皆さんもお立ち寄りください。今日は荒木さんありがとうございました。